昨日ふかちゃんがアップしてくれたあのうちの番組の最新回で甘辛バイクレビューで小林さんの R1200GS をやったんですけど、まあ、聞いてみたらちょっと説明というか、甘口で話し切れてなかったなっていうのがあったんで、ここで追加したいと思うんですけど、小林さんの乗ってる R1200GS のクーレーにはテレレバーっていうフロントサスペンションがついてるんですね。イメージで言うとフロントにもスイングアームがついてる感じです。フロントフォークがサスペンションになってなくて、ただの舵を取るためのガイド、タイヤを左右に切るためのガイドの役目しかしてなくて、後輪を支えてるあのスイングアームってみんなわかるかな、後輪を左右から支持しているあのアルミだの金属の棒ですわ、フレーム。であんな感じのものが前のタイヤにもついてるんですね。でフロントフォークっぽいガイドもついてます、スライダーが。でこのテレレバーがついてることの、まあ、デメリットは高くなる、重くなる、コストがかかる。高くなるとは、まあ、作るのにね、お金がかかるってことですけども。で、メリットなんだけども、世の中の、まあ、9割、9部、言い過ぎか？まあ、9割、6部ぐらいのオートバイに使われているフロントサスペンションが、テレスコピックっていう、いわゆるテレスコープね、望遠鏡のズームのスライドの名前を取ってると思うんだけど、いわゆる普通のフロントフォークで走ってるバイクはもうほとんどだと思うんですけど、BMW っていうのは最新の技術にトライするのがとても好きな会社で、大概の世のオートバイに使われている技術の一番最初に量産車に使うのって BM の場合が多いみたいなんですよ。みんなが乗ってるオートバイのテレスコピックフォークも最初に市販車に使ったのが BMW なんですが、それに、異議を唱えてというか、そうじゃないシステムを量産車にバーンと出してきたのも BM なんですけど、それの一つがこのテレレバーなんですね。スイングアームみたいなのがついてる。で、これのメリットは、テレスコピックフォークっていうのは、二つの仕事を一つのシステムが賄わなければいけない。二つの仕事は何かっていうと、まず路面の凸凹を吸収して、車体に振動を伝わらなくする、与えない。路面のギャップを消してしまうこと。この仕事に対する、まあ、サスペンションの理想の動きとすれば、もうとにかく柔らかくよく動くこと。要は柔らかいサスが理想だと。で、もう一つ。ブレーキをかけた時に、バイクにこう、かかる荷重を支えること。今フロントに重さよりますからね、フォークギュッと沈んじゃうと。で、簡単に沈んで底付きしちゃえば、サスの機能がなくなっちゃうんで、ブレーキを支えるっていう意味では、硬くて強いサスのが理想だと。で路面の衝撃を消すには柔らかいサス。バイクの減速時、荷重を支えるには硬いサス。硬くて強いサスがいいと。相反する真逆の要求が理想となっているものを一つのシステムが受け止めなければいけないんで、で、結果どうなるかっていうと、どっちの理想に対しても妥協点で作るしかないと。衝撃を吸収しきる柔らかいサスをつけるって意味では、そこまで柔らかいサスじゃないと。ある程度ゴツゴツしちゃう。もしくは車体を支えるって意味では、そこまで強くない。ある程度、くにゃっと沈んじゃうという、メリット、デメリットがあります。メリット、まあまあ、デメリットか。妥協で作るしかないと。まあ、代わりにシンプルで、軽くて、安く作れるっていう点もあるんですけど。で、小林さんの乗ってるバイクのそのテレレバーってどうなるかっていうと、この減速時を受け止める仕事と、 路面からの衝撃を吸収する仕事を分けちゃうんですよ。で、前回の配信で俺、そのフルブレーキしても怖くないんですよって、バカ握しても、どの速度域からでもフルブレーキできて平気なんだって言ったのは、減速した時の減速 G を、その前後に入ってるそのスイングアーム、テレレバーっていうのを A アームが、スイングアームが受け止めて、それが車体の重心に入っていくんで、どんだけフルブレーキしてもサスペンション沈まないんですね。サスに荷重がかかんない。だから、ものすごい剛性を持って、足回りに余裕がある状態でブレーキを受け止めるんで、強くかけられると。で、そのフルブレーキ中、普通のオートバイでフルブレーキすると、テレスコピックフォークが沈んで、サスペンションの機能が死んでしまって、サスがなくなるからそれ以上握れない。もしくは、怖いからそれ以上強くかけられない。まあ、かけちゃうと転んじゃうから。になるんですけど、そのフルブレーキ中もサスフリーなんで、ふわふわに動いてて、動いてるからもっとかけられる。怖くないっていう状況なんですけど、つまり、サスペンションがブレーキの時に車体を支える仕事をしなくていいんで、どうなるかっていうと、これ言ってなかったんだけど、普通のオートバイにつけられないぐらい、めちゃくちゃ柔らかいサスセッティングを装着できる。ものすごいふわふわなんですよ。で、前回の放送でそのブレーキすごいよって言ったんですけど、じゃあブレーキかけない時どうなるか。普通にフフフフンと走ってる時には、通常のテレスコピックフォークでは採用できないぐらい柔らかいサスセッティングでついてるので、どこ走っても新品の舗装のように、その路面のデコボコとかギャップをいなしちゃって、こう、その辺のギャップのあるワインディングが全部サーキットみたいになっちゃうんですよ。フラットな。舗装が新品みたいに。疲れないんだよって理由の一つはそれでもあるんですよね。路面のレコードラインとか、ギャップ段差があるところに飛び込んでいくときに、俺自分のバイクだとこう、やっぱビクって車体に来るんで、緊張しながら入っていくんだけど、テレレバーの足回りのバイクだと、ギャップがあろうがなんだろうがもう、ボカーンと普通に、だって全部平らな路面にしか感じないから、何の意識もせずに飛び込んでいく。だから、ブラインドコーナーや、路面が悪いワイニングだとスーパースポーツをちぎれるよって言ったらそういうことなんですよ。スーパースポーツはもっとキャスターっていうそのサスが立ってるから余計路面からのインフォメーションが入ってくるんで、路面が悪いと緊張したりとか、難しい面が出てくるんですけど、気にしない。だって全部フラットに感じちゃう。それがあのサスのいいところでもあります。で、これがビクビクしながら、緊張しながら首肩腰を神経使いながら走る8時間の走行と、どこ走ってもフラットな新品の舗装に感じる8時間の走行とっていうのはこれ、8時間積もり積もった時に疲れやすい、疲れが溜まるか、神経使ってなくて疲れないかっていう差になるのもありますし、路面が悪いブラインドコーナーに突っ込んでいけるっていう強みにもなっています。またこの変なサス、フロントブレーキかけても前が沈まないんですよ。なんか、サスペンションが前が沈むっていうよりもシートが下に沈む感じの、突っ張る感じのイメージになります。前後のピッチングが少ないんですね。で、これもう一個いい理由ことがあって、タンデムした時に、皆さんも経験あるかと思うんですけど、タンデムした時って、ブレーキかけると後ろの人のヘルメットがこう後頭部にごっつんこしてきませんか？で、また逆に加速するときには、こう、後ろの人がグッて後ろに落っこちそうになってこうビクッとするっていうか、こう、後ろに乗せられてると疲れるじゃないですか。加速するときに落っことされるんじゃないかと。裏に、後ろにトップケースとかあればまだ背もたれていいんですけど、つまり、後ろに乗ってるタンデムライダーは、ブレーキかけた時には前にごっつんこしないように踏ん張んなきゃいけないですし、背筋で。加速する時には、落っことされないように腹筋で踏ん張らなきゃいけないと。加速減速一日中前後にこう、神経使う必要があると。またライダー側は、後ろのライダーが前後に揺すられないように、そーっと発進しようとか、そーっと減速しよう、ブレーキかけようっていうふうに、ライダーも神経使う。両方は両方疲れちゃうんですよね。対してこのテレレバーって構造がついてると必要以上にバイクが前後にピッチングしないんで、まずライダー運転がすごい楽なんです。後ろの人を乗り心地よくしてあげようと思って、そんなに意識しなくても自然にそうできちゃう。で、後ろに乗ってる人は 今までのバイクだったら前後にすごい揺さぶられたのに、なんか動くって言えばブレーキかけてもそんなに前に行かなくて上下に動くだけだなみたいな。で、うちの妻を私、今のバイクで何台か前に、UHC になる前のエンジンの R1200R っていうそのテレレバー付きの BM 乗ってたんですけども、うちの妻はやっぱ結婚前にもいろいろバイク乗っててタンデムもしたことあったんだけど、だいたい30分ぐらい乗ると疲れちゃうから遠くに行くの嫌だなって、バイクで遠出するのはしんどいなって言ってたんですね。後ろに乗っていくのは疲れちゃうと。で、初めてそのテレレバーの後ろに乗せた時にパッと言った一言が、あ、全然乗り心地違うんだねって、これなら遠く行ってもいいやって言ったんで、後ろの人の乗り心地っても全然違うんだと思います。ちょっとテレレバーのバイク欲しいんだっていう時には、奥さんにたまには一緒に温泉でも行こうぜって言ったらいいんじゃないですかね。レックスのあたりはね。そうやって家族の理解を得ていくとか。はい。実際に乗せていくかどうかは重要じゃないんです。たまには一緒に行こうよっていうことによって、こう、OK をもらうっていう。まあ、こんな感じで前後にあんまり後ろの方が揺さぶられないんで、娘さんの胸がムギュムギュってのはあんまないはずですね。はい。あ、娘さんじゃねえや。娘さんの胸がムギュムギュじゃよくダメですね。奥さんの胸がムギュムギュです。まあ奥さんならいいですよね。はい。で、まあ乗り心地がいいよっていうことですかね。ピッチングが減るから。あと、小林さんの車両なんですね。ESA っていう、ESA っていう電子制御サスペンションがついておりまして、これリアサスペンションのプリロードを、プリロードってスプリングにどれだけ最初今度縮めておくか、反発する距離の調整をしておくかっていう機構で、皆さんの大概のバイクにもついてます。でも使ってない方がすごく多いんですよ。で、これ何のためのものかっていうと、オートバイに荷物いっぱい乗せたり、あとは誰も乗ってなくても一人でも、体重50キロの方が乗るのと80キロの方が乗るのではバイクの沈む姿勢が変わるじゃないですか。体重60キロの方が乗って後ろに30キロ荷物乗せたら90キロの重さじゃないですか。それによって、バイクのリアが沈んでしまう量を調整するための機能です。で、これもやったことある方って経験あると思うんですけど、タンデムするとなんだかフロントタイヤがふわふわしてハンドリングが変わった経験ありませんか？なんか前輪の接地感が減ってふわふわしてちょっと乗りにくいな。あ、でも今日はタンデムだからいつものワインディングを走る楽しみを我慢して、後ろに乗せた奥様、後ろに乗せた彼女のために、安全運転に徹しようという風になったことはございませんでしょうか？実はこのふわふわしている状態っていうのは前輪の接地感が減ってしまってリアが下がりすぎてしまっているので、安全運転しようっていう思いとは別にバイクは危険な状態になっています。実は大切な人を危険な状態のバイクに乗せていることになってしまうんですよ。で、どうしたらいいか。乗せた荷物、乗せたタンデムライダーの体重に合わせて下がってしまったバイクの後ろ側を持ち上げてあげればいいと。その時に使うのはこのプリロード調整っていう。まあ、リアサスを締め込んで、また水平に持ち直してあげるという機能なんですが、ダイヤルで、リモートのダイヤルでできるバイクもあれば、工具を使わなければできないバイクもあったり、そもそも調節できない場合もあります。工具を使わなければいけないようなバイクの場合は、皆さん、あんまり調整してないことが多いかと思いますね。ダイヤルでできる場合も、まあ、やり方を知らなくてやらない方、面倒くさくてやらない方もいたりして、結構一人乗りの仕様で乗ってしまっている場合もあるかと思うんですが、この小林さんの車両のイーザーのいいところは、ハンドルのボタンで電気的にそれができると。こうしたらもっと乗り心地良くなるんだけどなって、セッティングが頭で分かっている方でも、でも止まって工具出してやるの面倒くさいからいいや。ってなってしまうのに対して、信号待ちの時でもボタンを押せば落ちてしまったリアサスの高さを戻せるんで、結果水平になって 人乗りをしても一人の時と同じハンドリングになるんですよ。これ画期的です。だからタンデムしてても今日は運転の楽しさ、ハンドリング悪いのは我慢すればいいや、今日はタンデムだから運転の楽しさ我慢しようじゃなくて、実はそれ我慢じゃなくて危険な状態なんで、それを正しい状態に持っていくことによってバイクの状態が安全になる。そしてライダーはタンデムだけどハンドリングはいつもと一緒からちゃんとライディング楽しい、ワインディングも楽しく走れる。で、後ろの方は乗り心地がいいバイクに、かつ安全な状態で乗せてもらえてるっていうことなんで、それがボタンで簡単に調節できるのはすごく便利だなって思いました。あ、これ自分が乗ってたあの R1200R にもついてたんで重宝しましたね。はい。だから奥さんにプッシュするときにはその辺が強みになるんじゃないかなと、お前のためにも安全性と乗り心地を取りたいんだよっていう風に。でですね、まあ空冷最終型エンジンってことを褒めたたえましたが、あの水冷のエンジンにも乗せてもらった機会がありまして、空冷すごく僕褒めたと思います。あの甘口で空冷ってか、このテレレバーやこのバイクいいバイクですよって、足つきが悪いの以外はって褒めたと思うんですけど、水冷は、そのね、土俵2段ぐらい上でした。いいとこ全部残ってるんだけど、もっとすごい高い次元になってたんで、何に例えたらいいかな、ガンプラのマスターグレードが出た時びっくりしたじゃないですか。パーティングラインが目立たない、もしくはもういちいち処理しなくてもいいとか、可動域、可動範囲がすごいとか、画期的だ、すげえガンプラだ、マスターグレードと思ったマスターグレードに対して、いいところはそのままに、パーフェクトグレードぐらいの差があったかなっていうぐらいのが水冷のモデルですね。なんで、まあ小林さんもぜひ機会あったら乗ってみてほしいですね。はい。細くなって、シートも細くなってて、あの日本人の骨盤にも水冷の方がありがたかったかなと思いましたっていうのが当日話し忘れたこと。ちょっとコメント遡りますね。どこまで行ったかな。おちんちんがテレスコピックですが読んだね。寒くて縮み切ってますドリチン。これいつかね、これ旅バイクとかでやってほしい、やってやりたいですね。ツーリングにはブレーキングでも疲れない最高のテレレバーなのに、最高バイクの S1000 とか HP2 に採用しないのはなぜですか？S1000RR に採用しなかったのは、S1RR はスーパーバイクで勝つためのバイクを作ったので、そうすると、テレレバーのネガティブな面は、場所を取る、重量を取る。場所を取るって横幅が出ちゃうんですね。あのユニットのいろんな関係で。空力に良くない。重量が出るのは、加速、減速、レースのタイムを削るのに良くないということで、今強いバイクっていうのはテレスコで戦っているので、そこにいち早く合わせていくためにテレスコピックを使ったと。あと、さっきリーダーもちょっとちらっと返したと思うんですけど、テレスコピックのフォークはネガティブの面もありますけど、いいところはまあ軽いとかシンプルとか、あとそれを使いこなせるライダーが使えば、強制的にそのキャスターを立ててより小さく曲がることができるので、そういったあのいい面を取って、S1RR とかはテレスコピックを採用したと。で、HP2 に、HP2 っていうのはR1200GS のエンジンを使用した、もっとオフロード向けの、スペシャルモデルで、これに使わなくてテレスコにしたのは、R1200GS は19インチのタイヤなんですけど、HP2 はよりオフロードの走破性能を高くするために21インチを使いたかったと。で、21インチを使うには、このテレレバーは邪魔になってしまうので、タイヤの外径のストロークした時にこれは当たってしまうので、車輪の直径と軽さを取るためにテレスコにしたはずです。これ設計者じゃねえけど。 ニーザは素晴らしいけど、壊れたらまさに、あれは多分ね、25万とか30万とかすると思いますね。はい。私の知る中で、イーザが壊れて実際に実費で修理をした人は一人しか知らないですね。あとは保証で直ったり、なんだかんだサポートしてくれたりと、あと、私もイーザ付きのバイクを何台も乗りましたけど、何万キロ乗っても壊れた試しがなかったので、まあでもまあ10万とか乗ればさすも抜けるでしょうからね。あ、一応、ディーラー、メーカーでは、オーバーホールできないですけど、日本にはこのイーザのサスをオーバーホールできるショップがあるので、まあ壊れても電気の方じゃなくて、シールが抜けたとかそっちだったらオーバーホールができるショップがあります。昔リーダーの後ろに乗った時は俺っちの胸をリーダーの背中にムリムリって楽しそうですね。はい。仲良きことはなんちゃらですな。ごめんなさい、1G の沈み込みをあらかめ地味覚えておかないとね。テレレバーの思いっきり乗るには、テレスコピックみたいになんでしょう、こう、ぐっと沈まないんで、大丈夫かな？どこまでやっていいんだろうと、すごい不安感あるんですよ。でも、乗り方結構一緒なんですよ。フロントにブレーキかけて、荷重を乗せて、飛び込んでいくのは一緒なんですけど、姿勢変化がないんで、どのくらい荷重が乗ってるかっていうのが、最初把握しにくいと思いますね。慣れですね。いける平気ドカーンって行くしかないような気がします。はい。あとキャンプ道具を積んでいてよくなりますので、バネの部分を一段上げて、ああ、ヒゲさんはリアのプリオードですね。そうですね、この調節をちゃんとしてる方は素晴らしいと思いますよ。ただ結構サスの調整ってめんどくさかったり、あと多くの方がついてるサス調整ができるバイクに乗ってるんだけどよくわかんないからとか、戻せないって嫌だからいじってないっていう話をよく聞くので、まあリアサスのノビガーダンパーとプリロードぐらいは試してみていいんじゃないかなと思いますね。必ずちゃんと元通りに戻せますから覚えておけば。辰丸さんリアルグレードでびっくり。まあまあリアルグレードそうですね、144分の1であの仕様ですからね、びっくり。でもリアルグレードでもパーフェクトグレードぐらいびっくりしましたね。すげえと。そう思った理由はですね、怖いさんと同じか、怖いさんよりも後に、空冷の最終型を購入した方が何人か知ってまして、最終型買ったばっかじゃないですか。で、その1年後に水冷が出て、で、1年経ってないとか、ついこの間買ったばっかじゃんって言って、水冷いらないよ、俺、最終型買ってるんだから出る、水冷が出るのも分かっててって言って買った方が、知ってる限りもやっぱり 4,5 人すぐ乗り換えてるんですよ。その乗り換えた理由っていうのが試乗して、空冷でテレレバーの凄さとかボクサーツインのその軽さ、車重の軽さじゃなくて乗った時の左右のロールの軽さは他のバイクと違って仕組みが違うが乗り味違うなり納得した方が水冷に試乗しちゃってドギも抜かれてすぐ買い替えたって話やっぱ聞くのでいいなと思います。欲しい、水冷のアドベンチャーが欲しい。乗ろうと思えば乗れるから、お金がないです、先立つのがないです。はい。まあ、そんな感じでこれがアマカラバイクレビューで、あ、俺サスのことちゃんと話しなかったなっていう補足です。長いな、キーハント入れないな。最後、さっきね、レックさんもね、チラッと相談してくれましたけど、3月の17日に、の土曜日、まあ、金土日で3月の16、17、18で、やる大阪モーターサイクルショーに、旅バイクさんね、ラトさんが出展されますのと、それ並行して17日に、旅バイクサロンを開催して、その後で、夕方、女子バイク、トークライブをやって、夜、懇親会があると。サロンは旅バイクサロン。トークショーが女子バイク。で、夜はみんなで懇親会。ってのを17日にやります。で、スカちゃんが休めれば、我々も出たいというか、まあ、参加させていただきまして、この便乗させていただきまして、旅バイクサロンの方のお手伝いをさせていただこうと思っております。まだ休みが、月末まで出ないんで、 なんともあれなんですけども、ちょっと宣伝の方をね、協力させていただきたいなと思いまして、僕はいけないんですけど、いいなと思ってます。で、まあ、いけるかどうかちょっと今はっきりしてないんであれですけど、いける場合には、まあ、残ってるステッカーを、プレゼントじゃなく、他の出店者様に合わせて、一応販売という形でステッカーの販売させていただくのと、このワッペンと、あと、中田さんが作ってくれた、エンブレムワッペンの小さい版、袖とか胸に貼れるような小さい版ですね。ワッペン2種類作って持っていこうと思います。あと T シャツを関西の方で買ってもいいよって方がいらっしゃったら生産して持っていこうかなと思っております。いけるならば。はい。なんで、まあ、もしその際にはぜひ遊びにいらしてくださいと。まあ、それ別に俺らが行かなくても、タイバイクサロン、大阪モーターサイクルショーにみんなで行こうぜっていうお知らせです。はい。あ、小林さん、こんばんは。BMW は運転手だけでなく、タンデムでも幸せになるバイクだと言ってたのを思い出しました。後ろの方乗り心地いいからいいと思いますよ。実際にね、どれだけ一緒に乗るかどうかは別ですけども、だんだん、一緒にタンデムする時間も減ってくると思うんですよ。若い頃、ね、二人だけでっていう時の回数と、お子さんができて、時間が少ない中でも、ちょっとお茶飲みに行こうよっていうのと。でもその時の回数が減った分価値は上がると思うので、いいんじゃないですかね。安全なバイクに乗せるっていう意味で。で、気になるリーダーがこれ、北海道でわしの GS にタンデムした女性が乗り心地に感動しておりましたって書いてるんですが、これどういう状況なんですか？これどういう状況でそうなったの？それが大事じゃないですか。むしろ、TLP 的に。つぶやくまさんが、親父の BMW の後ろで妹寝てました。こけたらさん、今年の開幕戦、どう呼びますか、トップ3は。僕は、なんだかんだ最終的にはマルケス頭張って、ロレンソが表彰台に登るんじゃねえかと思うんですけどね。お、リーダーが、情報、止まってたライハの近くで事故って、バイクはレッカーで、バイク屋に引き上げて、翌日そのバイク屋まで送り届けたという、色気のない話。R 氏もどうこう。それはあれですか？なんか九州だからの、例の女性ですかね。なんか、もしかしたら。あ、違うな。それは、当時付き合ってた人の男性の方が事故ってだった。コケタナさんが、ドビとザル講師。ドビちょうど去年化けましたからね。ああ、ザルコも早かったな。フォルガーがね、残念でしたね。本当に。ドビか。まあでもドビも別に去年もな、テストで別にそんなにぶっちぎりだったわけじゃないから。ドビ、まあ今年も早いと思うんですけど、開幕戦カタールですよね、きっと。だからカタールのレイアウトにドカティがそんなにマッチしてないところで、ドビは4位。ロッシーって呼び出せって。ドビチョーザは、ロッシーに抑えられて4位じゃないかと思います。はい。でも、ドビとザルコシはいいけど、ドビチョーザ1位、ザルコ2位はないでしょ？そうじゃないでしょ？現実的に。ラウスから中標津までですって、いい道ですね、リーダーね。これラウスから中標津にいい道をね、デートタンデムだったらいいですね。はい。あ、待って、ペドロさんがマルケス、そうですね。ペドロさんもね、テストは好調でしたけどね。まあでも、セパンが気温が高かったから、グリップ良くて良かったのかな、みたいな。あ、まあ、ペドロさん、波がありますからね、本当に。いや、もう個人的には頑張ってほしい。座談会ってもう放送したんですかね。中上は13位です。小林さん。13位です。開幕戦は。勝手にそう決めましたけど。よっぽど大荒れにならない限りは13位じゃないかな。検討して。13位で、ルーキーの中で2番手ぐらい。 かなと思います。なんだかんだモルビデリが怪我を、手の痛みが治って中髪を刺すのではないだろうかと。そんなに甘くねえんじゃねえかなと、世界の壁が。向こうはチャンピオンだし。でも中髪選手は元2よりもなんか元 GP の方が体格に合ってる気がしますね。割と最初からタイムも安定してるし、転倒も一回だけしてたけど、ばらつきがないんですよね。タイム差に。あとなんかさっき、レックさんのところでなんかその、おすすめのバイクはってやったじゃないですか。で、結局、趣味のもんだから乗りたいの乗れっての間違いないですけど、もし、乗りたいバイクよくわかんなくて何がいいですかねって言われたときに、このバイクに乗りたいんだっていう欲しい車両がないんだったら、僕前ちょくちょくその重いバイク乗って、自分で取り回せなくてつまんないとか、乗りにくくてつまんないで、バイクつまんないになったら面白くないじゃないですかって言って、レックさんがアメリカンバイクを否定ってか、おすすめしてなかったじゃないですか、ちょくちょく。で、これほんと、ここ直近最近の話なんですけど、それに近いんですけど、重いからじゃなくて、一番最初にアメリカンバイク乗ってしまうと、ライディングのある部分のコツを覚えない、もしくは、練習ならずに覚えられないままになってしまうんじゃないかなって、今すげえ思ってます。サンプル数っていうか、は少ないんですけど、もう共通点として大型免許まで持ってると、アメリカンバイクも乗ってると、1年以上また10年とか10年以上とかだけど、すっげえ下手な人が何人かいるんです。だからアメリカンバイク乗ったら全員が全員下手かってそうじゃないんだけど、普通に乗ってたら乗る時間回数によって身についてくるバランス感覚っていう部分のある一部分の技術が身につきにくい特徴があると思います。俺はね、それが世の中で正しい、正義の話とかじゃないけど、だからアメリカンって上手い人、速い人っていうのは別にアメリカンバイクじゃなくても普通に乗れると思うんですよ。で、アメリカンにいきなり乗って、アメリカンで慣れてしまった人は普通のバイクにいきなり乗った時にうまく乗れなかったりとか、すっげえ、だって10年も乗ってるでしょっていうのがすっげえど下手だったりとか、普通のね、発進停止、右折左折が、いうのを見受けるんで、初心者で何乗ったらいいですかねって、本当にどう、何でもいいんだったら、あと足つきのせいでそれしか選択できないってんじゃなければ、ごく普通のネキッドを進めるのがいいなと思いましたよ。そこでバランス感覚ができちゃえば、その後アメリカンバイク乗ったって、ゴズさんみたいにね、アホみたいに速い人もいたりするし、乗りこなせるわけだから、っていうのを、本当、嫌気がするほど感じまして、逆にかわいそうだなと思っちゃったくらい。別に、おせっかいな話なんですけどね。死体は HRC か高橋の方が大変。ああ、もうちょっと、小林さん、俺、8体情報は、なんか、全然あれ把握しないですけど、なんか、今、突然ですよね、ホンダの有力チームあるじゃないですか。で、あれが、他メーカーと違って、トップチームですら、エンジン開けるなって言われてるらしいんですよね。もう開けちゃダメだよってエンジンを下ろされて走ってるだけみたいなのを聞いて、あ、ホンダの闇って悪い意味じゃなくて、ホンダのシステムってすげえな、怖えなって思ったんですけど、どうなんですかね。ホンダって、まあホンダって言えばさ、あれ、ダカールラリー、今年も残念でしたね。残念だったけど、でも、あれがラリーなんだなっていう戦いだったなっていうか、ホンダのエースライダーのバレダー選手、やっぱ速いんだけど、序盤でも 最初から上位にいたんだけど、どこでタイム落とすかっていうと、やっぱコースミスがあったりで、バレダ選手、これわかんない、そのリザルトだけ見てにわかが感じた感想だけど、バレダ選手はライディングの技術はすげえあって早いんだけど、コースを読み取るとか、そのルートをかける能力がバレダ選手ほどライディングが速くない選手よりは優れてないと。だからステージ優勝は何度もするけど、どっかでミスコースした時に大きく順位を落としたりと、大きく落とした順位を挽回するためによりプッシュして走って怪我しちゃうと。結果どうなったかっていうと、中盤3分の2ぐらいまではそんなにパッと上位に来てなかった KTM のライダーがかっさらっていくという、本当にラリーらしいラリーだったなと、リザートだったなと。一発が早いんじゃなくて、一発が速くなくても転ばない、怪我しない、そしてミスコースをしないっていうライダーが約2週間戦うと結局トップにいるんだなっていう KTM の17連勝。俺 KTM のそのライダーの素性とかどんな経歴があったか知らないけど、ホンダを応援して見てたんですよ、今年も。今年もちろん日本のホンダに頑張ってほしいなって見てたんですけど、結果、勝てんと。去年以上に、去年はそのチームのね、見解の相違っていうか、判断ミスっていうか、を引いた部分あると思うんですけど、早いじゃなくて、いぶし銀の判断力、でも勝負ができるっていうのがこのダカールラリー、すげえ世界だなと思いましたね。小木太郎さんが、意外とエリミ250速いよ。エリミ2班はなんか乗りやすかった気がします。レックさんはアメリカに乗ったら自分が下手になったと言ってました。俺も下手になったっていうよりも曲がりにくいな、思い通り動かしにくいなと思いましたね。BMW の S 線が8タイプ中エンジン開ける必要がなかったと聞いたことがあります。マジか。小桁さん、これね、俺いくつか裏話を知ってまして、と2年目ぐらいに違うな、一番最初に S 線が8タイ出た時に結構驚かれたのが、8タイに出てるマシンってそのトップチームじゃなくても一般のユーザーであっても大体キットパーツ組んでるじゃないですか。エンジン開けて R1 なら R1 にそのレースキット組むとめっちゃもう全然アホみたいにパワー変わるという、そうなんですよ。そうなんですか。僕のその前の職場の先輩が組んだバイクもあって全然違くてアホかって思うぐらいなんかバカバカしくなったっていうか、よく走るそうなんですね、エンジンが。で、僕らは普通に買える吊るしのエンジンのマシンではないものをレースで使うと。パワーアップしたもの。で、一番最初に8体に持ってた時に、吊るしの普通に売ってるマシンをそのまま持ってったと。足回りとかちょっと変えたりとか、セッティング変えたりとか、フォーク変えたりも試してそうなんですけど、エンジンノーマルだったんですよ、ノーマルで。で、そのドノーマルで行った理由っていうのが、別にノーマルの速さを見せつけたいとかそういう話じゃなくて、そもそも出たばっかりでカスタムパーツが手に入らなかったと。存在してるんだかしないんだか、ワークスのレーサーにはあるんだろうけど、一般に買えるチューニングパーツがなかったそうなんですね。で、ノーマルのマシンで出て、ストレートで吉村とタメ張ったと。吉村に置いてかれないし、並んで走れたんで、だから、周りの一般のチームが、どうなってんだって言って、ピットにみんな見に来たっていう話を聞いたことがあります。だから、僕らが普通に買える、ノーマルのマシンの中では、すごくよく走るんだと思います。改造しなくても。だから、S 線が、ヨーロッパでも、スーパーバイクでは勝てなくても、スーパーストックですげえ強かったのは、そこなんじゃないかなっていう。思いますね。改造しなくても走るマシンだった。で、日本の8体ってすごく熱いんで、 これはそのチームの監督から聞いたんですけど、ストレートすごい走るんで周りがすごい見してさーって鼻高だったかだったよっていうか、なんちゅうかもうそもそもあのいじるパーツがなかったんだけどねっていう話をおっしゃったんですが、ストレートがよく走ると、でスリップに入ればもっと伸びるんだけど、スリップに入ると水温が上がっちゃうからわざわざスリップに入らずに横を走ってたっていうんですね。それもあの8体って真夏にやるからみんなあのすごいでかいラジエーターとオイルクーラーつけるんだけど、そのカスタムパーツがなくって SN に対応したあのビッグラジエーターとオイルクーラーがなかったからしょうがねえから全部ノーマルで走ったんだよ。だからスリップについちゃうと空力的には伸びるんだけど水温が上がっちゃうからストレートも単独で走れっていう指示で走ってたそうです。パワーは出てたんだと思いますね。まあでもそれからまた何年も経ってるんで、今もどうかってあれですけど、開けてないんじゃないですかね。今度機会があったら聞いてみますね。何チームか出てるという話聞ける方がいるんで。ヒゲさんがダカールは今までないぐらいに標高差だったそうなんだ。あ、そうなんですよ。今年のコースは高さがすごかったんですね。標高差があると気温差もすごいからしんどいでしょうね。気圧も違うし。あと、まあ、7分か。開けちゃうか。リーダーが前日トップ取ると翌日トップスタートなんで、わだちもなく道に迷ってタイムロスするパターン多かったです。あ、そうなんですよね。そうなんですよね。だから前半、中盤、途中1日お休みの日ぐらいまでは別にトップじゃなくてもいいんですよね。でも、なんか途中全員一緒にスタートしたりとか、トップのデメリットがなかったりする日もあったそうですね。横一線スタートとかの日もあった。まあ、なんちゅうか、ホンダに勝ってほしかったな、今年な。今年こそはと。あんだけ、なんかこう、チーム体制整えても、まあ、そういう意味ではもう、小さな会社の KTM が勝つのがすごいっすよ。尊敬しちゃいますね。入ってこないもんね、KTM チームの戦いぶりとか。どういう方針でやってたかとか、そういう情報が知りたいですね。詳しい人に教えてほしい。あ、そうだ、あの、エッセンといえば、あの、去年の満島がすごかったじゃないですか。なんだっけ、ちゃんと覚えてないけど、例えば、あの、あるクラスに30台エントリーしたら、22、3台エッセンあるあるだったみたいな。だから、ノーマルに近い状態ですっげえ早いんだと思います。改造しなくて。プライベーター向けなんだと思いますね。でも、改造範囲が多くてそれが許されて、それはできる資金力があるチームにしてみれば、まだまだ、やっぱりホンダ、ヤマハとかスズキのノウハウが強いんだと思います。まあ、そんな感じで、あの、今日はちょっと金半島を取ろうと思って始めたんですが、それ以前の話が長くなっちゃったので、ちょっと、まあ、キンキンまたもう一回撮り直したいと思いますが、これはこれで、うん、宣伝に使いたいと思いますんで、大阪モーターサイクルショー、旅バイクブースと、あと、旅バイクサロン、女子ライク、あ、女子ライクじゃねえ、女子ライクだけど、俺も、女子バイクトークショーの方、17日、ぜひよろしくお願いしますと。で、グッドスピードも、おんぶに抱っこで、出展させていただいた場合には、モーターサイクルショーに行かないですよ。旅バイクサロンの方で、ブース出展させていただいた際には、ぜひよろしくお願いしますと。中田さんとカードゲームやりたかったです。はい。中田さんとか山ちゃんとか会ってみたいですね、いっぺんね。会ってもなんかちょっと気を取っちゃって、おどおどしちゃいそうですけど。中田さんにも、その、カタールの予想を聞いてみたいですね。トップ3と中上が何位か。ちょっとこのメッセージ送ってみようかな。中田さんと中上の順位を、この、予想して、また、負けたら、ちょっとゲストに来てくださいね、って。語らせる。何種類も、何種類も企画があると、いいな、いいな、行きたいですね。あ、私事です。あ、もう終わるね。 千葉にツーリング行きますんで、まあ、通う休み人がいましたら、まあ、一声かけください。
Vトークラジオは6日、16日、26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。
ツーリングスポットデータベース番組バイクノーンは、この番組は皆さんから教えていただいたバイクにまつわるツーリングスポットやグルメ、イベントなどを紹介する番組です。そのスポットを Google マップでも共有しています。ポッドキャストにて月2回程度放送中。皆さん聞いてくださいね。
今回はここまで。
次回に続く。